ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータベラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパータベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマーディアミ。スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサード。
はい、じゃあ般若心経いきますよ。心経勧進大菩薩行事シャリシフイククフイシキソクゼクク ソクゼシキソンギョシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショフメツクフニョフゾフゲンゼコクチュチキム無限理是心に無識症候即法無限界内し意識界無無無明人内し無老し無老し人無苦寿滅道知悪無徳意無所大沙汰般若波弥陀経無経無最天道無創行半三世諸仏へ般若波弥陀高徳阿耨多羅三脈三菩提高智涅槃弥陀如来修善大明修善無上修最苦真実不幸骨折 Nya ha na mi ta shu sok setsu Vasun gya te ha la te ha la so gya te wo ji so wa ka この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道成善ことを今からね、法話をしますので、そこでゆっくりと聞いててくださいね。もう足崩しちゃって結構ですので、なんかそれ終わったで、はい。どうぞ。はい、はい、はい、ですね、今日が何日だ ?26 か。ね、あと2月も2日しかないですね。まあ、あのね、ちょっと私かなり焦ってたんだけど、まあ、なんとか2月中にやんなきゃいけないことが終わりそうなんでよかったかなと思って、まあ、それは何かはまた後で、後でっていうか、あの今週ある人たちにある手紙が届きますので、ね、それをご覧になってくださいね。はい、ですね、どうしようかな。はい、ね、今日ね、最後にね、ある映画を取り上げたいんですよ。あのプラン75っていうね、去年の6月ぐらいに公開されたのかな、映画館ではね、なんだけど、あの最近あのアマゾンプライムでね、入って、まあアマゾンだからプライム会員の人だったら、あの無料で見れますので、会員じゃなかった場合はレンタルになるのかな、うん、だから会員の人はもうそのまま見てください。あの URL をあの紹介しますからね。じゃあ会員じゃない人もレンタルで見れるはずですので、ね、あの見てください。で、私これかなりネタバレしちゃうので、今ポッドキャスト聞いてる人はポッドキャストここで打ち切って、映画をまず見てください。じゃないと映画を見る楽しみを奪うことになるのでね、肝心要の時に、まあ、結末はさすがに言わないけれども、でもかなり本質的なことは言いますのでね。まあ、結末はね、別にそう大した意味はないんですよ。仏教的にはっていうか、思想的にはね。なんだけども、まあ、それは言わないですけども、まあ、そうじゃないところはかなり突っ込んで言いますので、映画を見る前にね、この話を聞いてしまったらちょっと映画を見る楽しみを奪うことになるので、 まあ、それでも構わないよという人はそのままこのまま法話聞いてください。で、あの映画を楽しみた人はもうここで、法話を一旦打ち切って、それで、映画をまず見てくださいね。それからまた法話に戻ってきて、でそしたら、あの私も、ね、実は昨日見たばっかりなんで、結構新鮮なんで、かなり新鮮に話せるかなと思いますね。っていうのは、あのなんていうかな、プラン75っていうのが、あらゆる意味で現代のいろんな考え方の、まあ、帰結点に当然なるんですよ。で、まあ一方が今あの、提示している考え方がなかった場合ですね、なかった場合ですね、でも世間の 100% 世間の考え方になった時に、まあこうなる人は、このような考えを持つ人はいるだろうなっていうね、いう遊ばないでね、ことで、でそうなんだけども、それを実際にやってみたら非常に残酷なんで、参っちゃったっていうような話です。だから後で詳しく話しますけどね、まあこれはあの政策としてやって、だからそれを実際にやるのは地方自治体ですよね、市役所とかね、そういう区役所とかですね。で市役所や区役所の人がその立場で物事を進めるだったら問題ないんだけども、実は自分の肉親がとなったとき方に話がおかしく、話が当然おかしくなるわけね。市役所の役職員として、まあ、自分とは関係、まあ、ある意味関係ない、ね、人のことはそう扱えるけども、その人が自分の肉親だった場合に途端にちょっと待ってくれよってね、なる、ね、まあ、当然そうなるんです。でましては肉親だけじゃなくて自分自身となったらあのちょっと待ってほしいってね、いう話になってくる、ね、だからだけども、まあ、皆さんご存知のようにそんなにみんな深くは考えないんです、物事っていうのはね。物事を深く考えなくて、ものすごく浅いレベルで、ものすごく狭いレベルで考えたときに、なんかこの結論になるよねってなるんだけども、それをもっと、広いレベルで考えた時にこれとんでもない考えだってことは分かる、ね、分かるんだけども、いやそのぐらい分かれよと思うんだけど、普通に論理的に考えたらそうなるでしょう、あんたの場になるでしょうってねあのそういう話になるんだけども、なんでそれがピンとこないのかなってね、いうので、でもこれは今一方案が提示している考え方を、拒否でもないんですよね。拒否っていうのは分かった上で拒否するわけだから、で一方案のことはほとんど世の中知られてないんだから、まあ、普通はほとんど何も知らないっていう前提のもとで、考えたら、まあ、ある一部の過激な人はこうなるだろうな、そして過激な人に煽られた人も同じように考えるだろうなっていうね、いう話なんですよ。でそれでなんかその過激なことを言う人がもてはやされちゃうと、あ、そのもてはやされた人が今あのトレンドなんだね、いいんだってなってわーっていくんだけども、だからその考え方そのものはとんでもないから、まあ、すぐに大炎上を起こしてしまって、でその後みんなさーっと引いてね、いやいや実はね、実はそんな実は最初から反対だったんですってどうせ言うに決まってるんですよねで誰も支持する人いなくなるっていうね、もうまあよくあるパターンですね。本当にこう論理的に考えた上で何かを支持したわけじゃなくて、ただ流行だからっていうのでその支持に乗った人はでその流行っていうのが一旦落ちてしまうと、もうすぐに見捨てるわけですよね。 いやいや自分は一切関係ない、もともとそんな正しいと思ってなかったからってね、どうせ言うんでしょうけど、ね、はい、なんでただ、ね、これはちょっとね、後半の、まあ、後半って別に後半全部を使うわけじゃないんだけども、最後のところでね取り上げたいと思います。っていうのは、なんていうかな、多分ね今一方がやっていることってものすごく特殊なように見えちゃう、ね、だから特殊なように見えちゃうってどういうことかというと、例えばね世の中に例えば肉体の病気だったらばいくらのたくさんありますよね。でほとんどのね病気はあんまり関係ないんですよ、そんな病気になる人はめったにいないから。でもまあそういう中で例えば糖尿病って今大流行してるわけじゃないんだけど、糖尿病となったらこれはちょっと多くの人を巻き込むわけですよね。ね、まあ糖尿病患者の数でどのくらいかちょっと私も見当つかないんですけど、まあ、かなり多くて、それから糖尿病予備群ですね、ヘモグロビン A1C ですねがかなりね、基準値に近い基準値超えになりそうな人たちっているし、あるいは基準値をちょっと超えただけのね、まだ全然症状も出てないし合併症も出てないレベルの人たちもまた大勢いて、でそれからヘモグロビン A1C がもう10超えちゃうとかね12とかなんか とんでもないことになっちゃってる人たちもまあいてね、だからもう誰にとっても人事ではないわけですよ、まあ、もう当事者の人もいらっしゃるだろうし、油断してるとそうなるっていう人たちも大勢いるだろうし、でそれと今ねご存知のようにね、まあ、糖尿病とは一切関係ない、レベルの、まあ、本当に健康な人たちですね、なんだけども例えばダイエットをねやっている人たちですね、で今ねダイエットの先生たちが言うことっていうのはほぼ糖尿病専門医の人たちとほぼ被っちゃうんですよ、驚くほど。だから糖尿病専門医の人が指導するダイエットとそれから普通の管理栄養士とかねトレーナーとかの人たちが、まあ、お医者さんじゃない人たちが指導するダイエット、ね、で当然お医者さんの方が当然詳しいんだけども糖尿病専門医の方がね、でそうなんだけども基本線はほぼ被るんですよ。でだから食べ物を選ぶときに低GI値ですね、要するに食べた後に血糖値が上がらないものを選んで食べましょうよね、ね、白米よりか玄米の方が低 GI 値だよねとかね、だから玄米食べましょうよねっていうことを糖尿病の専門医じゃなくて、まあ、糖尿病の専門医はもちろん言うんですけれどもダイエットの先生たちが軒並み言うわけです。別にそれを見ている人たちは別に糖尿病を予防しようとか治療しようっていう話を考えはなくて、というか全然血糖値低いですからね、ただ単に減量したいというだけの人たちなんだけども、その人たちへの説明も糖尿病の文脈でなされる。だから血糖っていうのがそのぐらい、血糖値っていうのがそのぐらい糖尿病の人にとってもそうだし予備軍の人にとってもそうだし、そうじゃない人にとっても非常に重要な鍵を握る、ね、だから、もう普通のダイエットの人たちも血糖値っていうことを頭に入れながら、食生活を組み立てていくっていうふうに今なっていますね、完全に、うん、だからそうすると血糖値っていうのは全ての国民にとっての関心事なんですよ。だから、血糖値を上げない食べ物はどうな何になってんので、それから血糖値を上げない食べ方ですね、食べる順番ですね、ベジファーストとかね、まあ いきなり糖質を食べるんじゃなくて、野菜の方から 手をつけていくと、ね、あの本当に簡単な実験でおにぎりとサラダがあって、でそれでおにぎりから先に食べるのかサラダから先に食べるのかで、あの結局は両方とも食べるんだけども、その順番によってサラダから食べた方が血糖値が上がらないっていうね、非常に、まあ、不思議じゃないんでしょうけど、まあ、理屈が多分あのメカニズムがちゃんとあるんでしょうけども、そういうことがあって、だからあの食べる順番を今非常にうるさく言っていますよね。そういうことがあって、まあ、みんな非常に血糖値っていうのが、誰にとっても関心の的になっている。だから糖尿病専門医の人たちが、糖尿病の患者さんっていう、まあ、日本国民全体からすれば少数の人たちだけじゃなくて、日本国民 全体のダイエットの指導をするっていうようなね、いうふうなあの流れに今なってますよね。でなぜかというと、血糖値というのは誰にとってもあの自分ごとだからという話なんですよね。まあ、それはいいじゃないですか。でそうなんだけども、だけども非常に特殊な病気があって、非常に少数の人にしかかからない。だから大部分の人にとっては何とか病って言われてもあんまりピンとこないし、でそのためのなんか別に、ね、予防策とか何か取る必然性もあんまりない、感じないっていうんだったらそもそもならないからってね、いうあの話ありますよね。じゃあ一方マンの今やってるのはどちらかって言ったら、血糖値どころの話じゃないわけですよね。血糖値どころの話じゃないわけですよ。これ人間にとってあのねええー、全員にとってあの大問題の話、大問題って言ったって、まあ、問題はたくさんもちろん皆さん抱えていて、それをしょっちゅう現れては消えていく、ね、新しい問題が出てくる、ね、まあ、いろいろあるけれども、だけど私らが扱っている問題っていうのは、どこをどう考えたってあなたの人生にとって一番重要な問題を扱っているはずなんですよ。論理的に考えてもどう考えても、ね、だから当然もう、まあ、血糖値も重要だけども、血糖値とあの悪いけども血糖値と比較にならないぐらいっていうかな、まあ、血糖値が重要になってくるのは、今私らが抱えている問題と直結するからなんですよ、ね、あの血糖値が上がってくるとあのだんだんとあの、ね、血管がボロボロになってきて、でいろんなことがあって、で結局は最後はこうなってしまうよねっていう話ですよね。だからまあ私らがやってることをまあ直結してるんだけども、私らがやってるのは結局最後のことを扱っているわけでね。だからそうすると、血糖を気にするんだったらば、ちょっと私らのことも、こともその何倍か気にしてほしい。っていうか、ことの重要性から言ったらそうなるわけなんだけれども、まあ非常に何て言うかな、不思議な空気があって、この最重要な問題をまるで問題がないかのような扱い方を普通されちゃうのね。されちゃうんですよ。非常に不思議じゃないですか。ね、で、まあ、何回も言うけども、非常に特別な、ね、人口の、ね、1万人1人しかかからないような病気だったらまあしょうがないですよ。残りの9999人にはもう生涯一切何の関係もないんだから、その病気に対して興味を持ってっていうのはもらうのは無理ですよね。1万人1人ぐらいしかかからない病気だったら。だけど私らが問題にしてるのは1万人のうち1万人の問題なんですよ。本当に1万人のうち1万人の問題だから、あのこれを例外と 自分は例外ですなんて言える人はただ一人もいないわけ、ね、でそうなんだけども、ここで本当に不思議ないろんな心理的なバリアが働いていて、まるで自分は関係ないかのような、不思議な、まあ、心理的ないろいろなのがあって、でその理由っていうのも非常にはっきりしていて、何かっていったらはっきりでニヒリズムですね。ニヒリズムっていうのはどういうことかっていうと、簡単な話で解決がつかない問題に関してはもうそれはほっとくっていう、そういうことなんですよ、ね、解決がつかない問題については、まあ、悩んだってしょうがないからもうほっとく。でそれに対して解決がつく問題にほとんどのエネルギーを費やそうよねっていう、まあ、なんていうか人生哲学ですね。ね、まあ、それはなんとなく良さそうに思えるんだけども、なんていうかな、これも完全に間違っていて、どうが間違ってるかっていうと、まあ、解決がつかないと思い込んでる、すみません、その考え方がそもそも間違ってますっていうね。なぜかというと解決つくからね。いいですか。解決がつく問題なのに解決がつかないと思い込むことによってどうなります？解決がつかないと思い込むから当然それに向かってエネルギーを使おうなんて思わないじゃないですか。時間を使おうと思わないじゃないですか、ね、情熱を使おうと思わない。で結局それに関してほとんど何も考えないし、解決に向けて何一つしないっていうことが起こってきてしまう、ね、でそうするとこの問題に関して、当然やらなきゃいけなかったことが一切できてないって話になるんですよ。これすごくないですか。ね、これ非常に、例えば、ね、まあ、ここで虫歯なんて出したら変だけども、虫歯ほっといたらとんでもないことになるじゃないですか、ね、まあ、でもまあそれでとんでもなくなって歯を抜かなきゃいけないとかね、まあ、そのレベルの話になるわけですよ。まあ、それはもう非常に鼻が絶対抜いちゃいけないし、抜かない済むんだったらね、だからどんな問題でもほったらかしにしといたらさらに問題は悪化するね。まあそんなことみんな分かってるわけですよ。分かってるけど、あ、もう考えたくないってね、やるわけですよ、ね、もう結婚生活がすでに破綻しているのにね、あ、もうそんな、ちょっと考えたくないって言って、まあ、ただそれが続いているっていうこともあるし、だったらちゃんと修復しなきゃって、ね、話になるのに、縁もそれもしないとか、だからどうせダメなんだと思い込んじゃって何もしない。いや、だけどそんなことないわけですよね。いくらでも手はあるわけなんですよ。でそして今私らが言ってるのはね、もちろんはっきり言って生と死の問題ですよ。生と死の問題ですね。で先週か、数週間前から言ってると道元禅師によると、まあ、明寿っていうのは命が終わる日ですね。まあ、普通臨終って言いますけども、もう臨終だとちょっと現代っぽくすぎるんで、まあ、一方案では今明寿って言葉を使っています。命が終わるね。まあ、別にこれ道元禅師だけの言葉じゃなくて、古典の中では、まあ、よく使われた言葉ですね。だからそれを道元禅師がまあ使ってるんでしょうけどね、13世紀の日本人としてね。だから日本では一応明寿っていうのをオフィシャルにしていますね。明寿、命が終わる、ねね、だからでそうすると、なんていうかな、いいですか。客観的には、じゃあこの問題は何が客観的事実かというと、一つこれはもう1万人のうち1万人が全員問題であってそして1万人にとって1万人の一人一人の一番重要な問題で、これも これと比べてより重要な問題なんか何もないじゃないですか。何一つないですよね。全くないんですよ、本当に。これ最重要な問題なんですよ、本当に。誰にとっても、いや自分はそれよりかこっちの方が問題、そんなことないです。それは生きているからそういうところが問題になるわけで、今その生きてるかどうかっていうことを問題にしてるんだから、これ以上これを超える大問題というのはないわけなんですよ、ね、でそれが、だから、客観的事実というのは誰にもう例外はいないってことね。私関係ないよ。だから1万人のうち1人ぐらいしかならない病気では全然ないってことね。1万人のうち1万人が問題になることね。そしてそれ1万人にとって1万人にとってそれぞれが最重要な問題ってことね。でそうなんだけども、でこっから事実ではなくて単なる思い込みなんですけども、思い込みとしては、どういう思い込みをしているかというと、あ、解決がつかないっていう思い込みが非常に広がっている、ね、でこれも理由があるんですよ。これも理由があって、これも理由についてはまた後で話しますけども、ね、理由があって解決がつかないと、まあ、勝手に1万人のうち、まあ、9999人ぐらい思い込んでるわけね。でそうするとその結果はもう目に見えてるじゃないですか。ここまでが、別に私の意見じゃないですよ、山下の意見じゃないですよ、これ事実でしょ。これ反論できます？事実、いや違う、事実としては違うって言える人いますかね。これは事実だと思います。本当に私がずっと監査、私は一応宗教者という立場だから、で私も別に日本の坊さんと違ってお組織とか保持とか、まあ、やってないけども、まあ、日本の坊さんだった時はちょっとやったですけどね。でそれ以降はもう本当に肉親の、ね、母と父を、まあ、ここ何年間かで見送ったから、その関係で、まあ、たっぷりと考えたりいろいろしましたけどもね。まあ、ただ、まあ、そういう立場なんで、まあ、普通の人よりかそこにはアクセスしてるかなと思いますけど、ね、だからそれが事実、1万人のうちにとって1万人が、大問題で例外なしで、で1万人にとって一番重要なものなんだけど、1万人のうち9999人は解決つかないと思い込んでいて、でそれで、じゃあどうなるかというと、一つ考えない、二つ考えないから何の対策も取らない、三つ、その話題になるとちょっとシンキングをシャットダウンする、4つなんか別なものに八つ当たりをする、ね、5つなんか非常にジタバタするっていうね、いうことですね。でそれがね、今日ちょっと前半と後半また入れ替えればこの前ちょっともう映画の話をして、その後でなぜ今言った9999人がそう思い込んじゃってるのか、っていう理由についてお話しします。でそれと、ワンダルマとか、一般がやってきたこととがもうガチに関係し合うのでね、ちょっと前半後半入れ替えますね。だから、まあ、映画見てない人はもう本当ここで打ち切った方がいいですよ。ね、それでもう映画見てくださいね。でどういうことかというとね、プラン75っていうのは、まあもちろんフィクションなんだけども、フィクションでどういうフィクションかっていうと、プラン75っていうのは制作の名前で、である未来でもないですよね、全然未来感なんか一切ないところでの日本のある、地方都市。結構藤沢出てこなかった。
いや、なんか出てました
ね。うんうん。
ちょっと奥の方に。
いや、あのだからね、撮影協力のところにあの国立も出てたし、藤沢茅ヶ崎も出てたし、あとあの車の案内、あの道路のね表示が藤沢とか茅ヶ崎とか出てるから、まあいろんなところで撮った、まあ要するに都心じゃない、まあその都心からちょっと離れたところっていうぐらいの設定なんでしょうね。まあだから別にどこだっていうのは別にそれ全然重要な話じゃなくて、どこ、藤沢市役所だったりして藤沢市役所だったりあのまあ要するに国の政策としてプラン75っていうのが法律が可決されましたっていう、まあそういうストーリー でそしてそれがあのそれを実際にあの行うのが地方藤沢市役所とかね、国立市役所とか、まあ、そういうとこなんですよ、ね、でそれどういう政策かっていう と、75歳になった人は、まあ、要するにはっきり言って安楽死ですねを選び取ることができる。そしてそれを選び取ったら、あとはもう本当に国が非常に手厚い、手厚くやする、まあ、あの電話サポートをして、話をしたり、ね、どういう準備をしてしたらいいのかっていうことをねしたりね、あのそして10万円ぐらいのなんかお小遣いっていうのをもらえる。だから10万円気前いいなと思うんだけど、そんなことないですよそんなことないわけで、だからその人が生きていたらものすごい あれを払わなきゃいけないから、それに比べたら10万円なんか本当安いもんだって、そういう計算なんですよね。本当にやらしい計算なんだけども、あのでそれで、で一人一人の75歳か75歳を超えたあの老人たちの、 あの追い詰められていく姿を描くわけですね。 で我らが倍賞千恵子さんがね、あのその寅さんの妹さんですね、さくらちゃんですね、だからあの、若い人だったらね、ハウルの動く家か動く城か、ハウルの動く城のおばあさんになった人ですね、なった、あの声優さんね、声優もやる、ね、で歌も歌う、ね、あのまああの人はまあそういう誰もが日本人誰もが知っている人ですね、あの人がある女性を演じていて、その女性が、まあ、まああらゆる不幸を背負っちゃって運が悪かったり、ね、して真面目に生きてきたんだけども、もうあの 職場も失うし、それに応じて住むとこも失うし、でもちろん仕事は新しい仕事をね、70後半の女性にはもう何もなくて、ね、で身寄りもなくて、ね、あのまあいろんな事情があったんでしょうけども、頼るべき家族もいないっていうね、なってもうないない尽くしになって。で、あとはもう生活保護かってと思ったら、生活保護もなんかちょっと運悪くいかなくて、でそういった時に、まあ、そのプラン75っていうのが、まあ、今要するにキャンペーンをしてるからね、キャンペーンしてるから、要するに無料 あの夕飯をね、オファーしながら、そうするとそういう困った老人たちが集まってくるから、でそのそういう老人たちに声をかけて、プラン75どうですかっていう誘う仕事を、まあ、あるあの磯村さんっていうのかな、あの若手の俳優さんで、ね、まあ、よく出る人なんだけども、あのがやって、でその倍賞千恵子さんがだんだんだんだんと、あっちもダメ、こっちもダメ、こっちもダメ、あっちもダメってなっていくうちに、 まあその現場で無料のね夕飯の現場で非常に優しく声かけられたんで、まあフラッとまあ頼んでしまって申し込んで、うわ申し込んじゃったかって思ったんだけどね、うわ申し込んじゃったかってね、なって、 でだからあの場所千代さんがだんだんだんだん追い詰められて、行く姿を思い描いて、だからまあ要するにもうこのプランを選ばざるを得ないぐらい追い詰められていたんだってことを描写していくわけですね。あのでそしてまあついに申し込んじゃって、本当映画見てない人はやめてくださいよ。映画の先見てくださいよ。みんな話今から話しちゃうからね。はい、それで、でそうするとその後それから後半かな、時間的にどうなったか分かんないけども、あのもうあの手厚い保護を受けるわけですね。で、場所千代さん本当に一人で、本当に職場の仲間ぐらいしかいなくてね。でそういう時に、電話サポートの人が電話してきて、でそれでなんか15分とか30分とかの区切って、自由に話をできる。でそういう話相手も今までいなかったから、自分の反省を話す、ね、自分は最初の結婚ではこういう苦労して子供生まれたんだけども、ちょっと死産になってしまったっていうのも非常に、まあ山ほど悲しい話があるに決まってるんだけども、その悲しい話を誰も聞いてはくれなかったわけね。だけどもその人が非常に優しく聞いてくれて、ね、でそうこうするうちに馬上千恵子さんがどうしてもその人に会いたくなって、だからこれやばいんですよ。これあったらちょっとこれは完全にルール違反だから、やばいなと思ったんだけども、まあ、その女性も、まあ、これは職務上完全に職務違反になるかと思うんですけども、あのやっぱり何かを感じていて、もうそこになると、まあ、要するに役割を超えちゃって人間と人間とのつながりになるから、まあ、そうなって、そうすると実際に会ってで食事したり、なんか思い出のボーリング場でボーリングしたりとかね、非常に楽しく付き合うわけなのね。あの78歳かなの女性と20代の電話のサポートの女性がね。でそれでやっていくうちに、まあとうとうその日が来て、それで、その女性が、はい、じゃあもうこれでサポート終わりですね。でそうなんだけど、いいですか、もう一回言いますからね、あのやめようと思ったらいくらでもいつでもやめられるんだがって言って、まあ、要するにやめろって言ってるわけ、やめろって言ってるわけなんですけどね。だけどまあ職務上はそう言ってて、でそれで、まあでも馬上千恵子さんは心は変わらなくて、まあその日を迎えて、でその話と並行して、市役所の あのお役人さんがのところに、まあおじさんみたいな人ですね、まあ、連絡がずっとなかったおじさんみたいな人がいて、その人があのたまたま同じ市に住んでいて、で申し込んできてね。でただ肉親は担当になれないんで、担当はしなかったんだけども、おじさんが気になるからおじさんのとこを訪ねて行ったりいろいろ話をして、もう何十年っていうブランクがあったんだけども、話を聞いてるうちにおじとおいっていう関係でだんだんとあの深くなっていった、ね、だから市役所の役人と、ね、市役所の職員としては無機質にね扱わなきゃいけない 相手なんだけども、その相手が自分の肉親だってなった時に話が全然ガラッとガラッと変わってきちゃうっていうことですね。要するに肉親の話に行くなりになるわけですね。そうなると話が全然違う。そしてそのオペレーターと賠償千賀さんの関係は全くの他人だったんだけども、もう実際に話をして会っちゃったりするともう他人ではなくなっちゃうわけですね。もう大事な大事な友達になっちゃうわけですね。だから友達か肉親かってなった時に、でその人たちをその制度のままに安楽死させちゃっていいのかっていう話になってきちゃって、ね、だからそうするとこの政策そのものの残酷さが非常に出てくるよねっていう話なんだけれども、まあそれが映画としてはもうそこが限界なんでしょうかね。でまあ、こんなのどういう人たちが作るのって思ってちょっと調べたんだけども、脚本とね監督したのがまだ46歳ない、うん、の。え、何？あ、いや、46歳の人いません、ここには。うん。46歳っていう若いね、人がやって、だから、まあ、46歳の、まあ、女性が、精一杯、この問題考えた結果っていう、ので、まあ、私はそれはそれでいいと思うんですよ。まあ、多分監督はこのオペレーターの女性に一番感情移入しちゃってるのはもう見え見えなんだけども、まあ、要するにその政策として単なる、市民 A と市民 B として扱わなきゃいけない人なんだけども、市民 B は実はおじさんだったってね、市民 A は他人なんだけども親しくなっていくにもう友達になっちゃったってなった時に話が全然違ってきちゃうよねっていうことですね。でだからつまりまあこの話の背景っていうのはね、今まあ今問題になっていますよね。まあ、要するに日本は高齢者が多い、ね、でそれで高齢者が非常に医療費とか使う、ね、まあ、厚労省っていうねお役所がもうかなりのあれを使っちゃうわけなんですよ、ねね、でそれでそれが若い人に回ってこない でその高齢者がもう いろんなところの社会のポジションを占めちゃって全然若い人が行けない、ね、だったらば高齢者なんかもねさっさとねいなくなってほしいと、ね、だからだったらで、まあ、まずはその身寄りのない本当に困っちゃっている人はに、まあ、そういう国がね安楽死を進める政策をするのがまあみんな困ってる人にとってもいいし政府にとってもいいし若い人にとってもいいよねっていうようなことで政策が、まあ、一応可決されたっていうね、まあ、いうまあフィクションとしてなったけども、でいかにもなんていうかないいよねっていうこの非常に狭い範囲で考えたらなんかいいよねってなるんだけども、いきなりそれが壊れるわけね、どこで壊れるかっていうと、その市民 A 市民 B として扱ってるにはいいんだけども、市民 B が自分の肉親のおじさんだったりで、市民 A が他人なんだけども非常に親しい、その人の過去をたっぷりと聞かせてもらってでボウリングを一緒に楽しんで一緒に食事して、おしゃべりをした、まあ本当友情が成り立ったそういう相手となったらもうそれは市民 A じゃなくなるわけですよ。大事な友達になるわけね。じゃあその時にじゃあそのままね しちゃっていいのかってなった時に、いや非常にみんな動揺するわけなんですよ、ね、でまあその安楽死の様子もまあまあもちろんね、全身麻酔ですね、全身麻酔をしてから、そうするんでしょうけども、でまあまあ、ちょっとその先は、ね、本当に結末なんでもう話さないですけど、まあまあ、全然結末全然重要な話じゃなくてね、まあ、もう十分 でそれで、でも映画のね、映画の最初が何かって言ったら山百合学園ですね、山百合園ですね、何年か前にありましたよね、神奈川県のどこ、相模原市か、相模原市ですね、相模原市 の、まあ、そういう老人施設があって、でそこの職員がですね、老人たちを何も殺してしまった。でその理由というのは、まあ、こういう何の社会にとっても役に立たない人たちを排除するのが社会にとっていいことなんだっていうね、いうそういう理屈のもとにですね、だからこれ一体何なのかなってね、だからこの山百合園のあの犯人や、あるいはこのプラン75を作る、を政策を作る人とそれを支持する人たちで、まあまあ完全に一緒、同じなんだ、考え方としては同じなのね。でだけど私はなんていうかな、ものすごくよくわかるんですよ。あ、こういうふうに考えたらこの結論に当然なるだろうし、その結論に忠実なんだろうなっていうね。じゃあ忠実だからその人たちがいいのかっていうと全然よくなくてよくなくて要するになんでこの結論になっちゃうのかっていうと、すいません、あなたの前提が間違ってるからなっていう、そういう話なんですよ。でその前提が間違ったところで考えちゃうと、どうしてだってこの結論になるよね。だけどこの結論を実際に政策として実行しちゃったら、これだけ無残なことがなるよね。でこの無残さっていうのは、自分とは関係ない市民 A、 市民 B だったらばあまりピンとこないんだけども、それが自分のおじさんであったり、他人なんだけども、もうすでに友情、豊かな友情を作り合えた、ね、同士だったらもう成り立たないんですよ、市民 B、 市民 A、 市民 B っていう考え方はね。でそしたら大事な大事な友達が、大事な大事なおじさんがそうなるのはもう耐え難いっていうところから、これなんかおかしいんじゃないのって話になるんだけど、まあ最初からおかしいんだけどね。っていうか、いやね、これおかしいと思わない人は本当におかしい。おかしいわけ。ね、で、そうなんだけど、多分ね、いや、私、いくら、どこをどう考えたって、こういう結論になるんですけどもって、まあ、それはわかるの。なぜかって、どこをどう考えたってっていうのは、あなたはある一定の中で考えてるだけに過ぎないでしょ。で、あなたが一定の中で考えてるその一定っていうのは間違いだからっていう話になるんですよ。なるわけ。ね、で、それで、じゃあそれはプラン75や、ね、山百合園の犯人とかで非常に特殊な人たちが考えていることなのかって言ったら、まあそうではなくて、多くの人もそのある一定の範囲内でしか考えていない、ね、でそれで、その高齢者の方としてもやっぱり一定の範囲内でしか考えられないから、だからどうしたってそれは生きなきゃいけなくて、生き延びなきゃいけなくて、で生き延びるためにはもう あらゆる医療をしなきゃいけなくて、あらゆる延命治療をしなきゃいけなくなってね、っていう話ですよね。でもそれをするとまた非常に残酷なことになるわけですね。まあ今は医学が発達しちゃったんで、 生命を維持するだけだったらできるんだけども、それはあまりにも辛くて残酷でっていうのがもう出ちゃうわけね。でそれをやっているお医者さんたちもほとほと疲れて、これ一体何の意味があるのって思うし、本人も辛いし家族も辛いっていうのがあって、でそれを散々見てきた高齢者の人たちの中で、まあ、いわゆるの尊厳死ですね、あのこれ安楽死とは全く違って、尊厳死っていうのは要するに、無理な延命治療はしないっていう、ね、いうことですね。でもちろんそれにはいろんな段階があって、でその段階も選べるわけですね。点滴ぐらいはするとか点滴もしないとか、胃ろっていう胃の中に直接食べ物を入れるやつですねをするとか、いや胃ろはやめてくれとかね、あってね。でうちの父もほとんどしなかったんだけども、うちの母の場合はね、結構あの老人ホームで結局6年ぐらいいたんで、結構ずっと元気だったんで、でまあ本当に最後ガタガタって半年ぐらいでガタガタってなったんだけども、なんでたっぷりとねいろんな準備をする期間があって、それで、延命治療もについても母と私と主治医と、ホームのね施設長さんと4人かなぐらいで、まあ、話し合うというか、まあ、一応書類を書いて、で母の場合は一切の延命治療やらないというふうに決めたんですよ。それはもう母の意図でね、あの意思でもう絶対に嫌だってね、まあ、っていうのも母はもちろんいろんな人の、最後を見てきたから、自分は絶対にああなりたくないって言って、でそれで、一切ですね、だから点滴もしなかったし、あの医療はもちろんしなかったし、でまあ、口からだけ食べ物を取って、だからまあ当然食べ物がだんだんとおかゆからジュースになって、で最後は水になって、ね、っていうので、まあそれで本当に点滴とか一切しないで、であのモルヒネだけはあのモルヒネのパッチをね、あの足にして、でまあ、それでちょっと苦痛は免れていたんでしょうけども、あのそんな具合にして、まあ本当、だからまあ母はほとんど入院とかしなかったんで、ね、だからなんか母が、まあ、白内障の手術を何年か前にしたんだけども、でその時なんか入院するなんて私はあのお前を産んだ以来初めてだと言われちゃってね、私をお産で産ん でその時はもちろん入院するけれども、それ以降入院なんかあの彼女は全くしなかったんですよ。で本当に何十年ぶりかで、ね、5、60年ぶりなんかで白内障の手術のために2週間ぐらいかね、あの入院した。でそれぐらい、まあ、丈夫だった人なんですよ。まあまあ、お医者さんはしょっちゅう行ってね、いろんな薬とか飲んでましたけども、なんでまああのそういう手術とかなんか一切することもなく、延命治療もすることもなく、まあ本当にあの旅立っていったんですけども、だからそれがそうじゃないと、まあみんなあのしがみついちゃうわけですよね。しがみついて、あらゆる無茶な延命治療が行われて、それがもうどれほど悲惨かは、まあまあ、私が言う必要もないですよね。皆さんそれぞれ家族であったりいろんなあって見てきたと思いますね。でもじゃあどうしてそうなるのかっていうのと、さっきのプラン75とかね、山百合園とか、あのなんかなんかある一定の範囲ではなんか頭が回転するんだけども、でももっと広いあれがないから、 そのある狭い範囲内だけで考えたことっていうのは、その範囲内の中ではなんか正しそうに見えるんだけども、範囲内をちょっと超えただけで非常に無残なことになるし、でもっと広いところが見れたら完璧に間違ってるわけなんですね。完璧に間違ってるわけなんですよ。それはじゃあどう その、さっきからずっと言ってるね、ある一定の範囲内ではなんか正しそうに見えるんだけども、それはあなたがそれ前提としていることがそもそも間違っているからなんだっていうねことですね。でそれとさっきの一枚にとって全員にとって大事な問題なんだけども、一枚人のほとんどの人が自分は固くこれはもん解決不可能だから、だからこんな解決不可能なことに時間とか何かを費やすぐらいのは無意味だから、ナンセンスだから、自分はもう解決可能な方にそういうものを振り向くんだっていう、そういう人生哲学ですね。ですね。で結局それが土壌になって、プラン75も、まあ、極端には山より縁も、それから無理な延命治療も全部生まれてきているっていう、そういう話なんだけども、じゃあその大前提になっていることそのものね、でそれが私がそれがじゃあすみません、あなたの大前提が間違ってるって今言っちゃってるんだけども、なぜそうなのか、じゃあどういう大前提を持っているのか、そして正しい大前提とは一体何なのかっていうことをね、ちょっと今から後半お話ししたいなと思います。よろしいですかね。でこの、ね、大前提、つまりこの大問題が解決つくんだっていう大前提に、立たない限り瞑想意味ないんですよ。あ、すみません、一方案でやる瞑想はですね、一方案でやる瞑想はね、だけどその大前提を持たないっていうかな、なんていうかな、持たない瞑想の場所もありますっていうか、ほとんどそうかそうかな、まあまあいいや、まあ、そこでいい、ごめんなさい、うん、はい、だからそうなるとね、もう話は簡単になってきて、そんなだ仏教の専門用語を使えば下脱ですよね、下脱、ね、下脱だとか、ね、そんなの無理でしょうっていうね、そんなお釈迦様の頃と違ってね、だからもうちょっと目標下げた方がいいんじゃないのって、ね、どのぐらいストレスを減らすとかね怒りを減らすだとかね人間関係を良くするとかねそのレベルに目標を下げた方がいいんじゃないの、ねね、そしたらね怒ってばかりだったのが、ね、怒ってついカッとなってバーってなんか言っちゃう、ねね、それで人間が壊してきちゃったから、まあ、そういうことがないようにするとかね、でストレスをちょっと減らすとかね、そのぐらいのレベルにちょっと目標を下げません、そしたらな現実的に可能だからっていう話ね。でまあ、そこを狙う瞑想会とか座禅会っていうのは多いと思います。でその人たち絶対に目標下げたなんて言わないですよ。目標下げたなんて言わないですよ。だけどまるで瞑想っていうのはまさにそのためだけにやるように、最初から言っちゃうから、 だからそこには絶対に下脱って言葉は出てこないし、ニパーナって言葉は出てこないし、サムサーラって言葉も出てこないし、一切出てこないんですよ。ね、あのいやこんなのはもうそんな何そんなねえ、まあ、お釈迦様が言ってたお釈迦様の時代が違うしとかねあのまあストレスが減って鬱が良くなってねえあのアンガーマネジメントができて。ね、ストレスが減れば、まあ、それでも十分の同じじゃないのってね、それで職場の人間関係が良くなればそれでいいんじゃないのっていうね、そんなそれでねえ下脱を目指すとかね、ニッパーナを目指すとかね、サムサーラを止めるとかね、それを人生の生と死の問題を乗り越えるとか、ちょっとそれ大げさすぎないってね、どうせそんなこと無理に決まってんだから、無理だってあなただって分かってるじゃないって、いやすみません、それはあなたがそう思ってるだけであって私は全然思ってないんですよってね、いう話なわけ。そのぐらいあの一方案と他は違うのかな。うん、だけどあのちょっとでもね、あの仏教の経典を読んでもらえたら、もう簡単なんでいいんですよ。あのあ簡単って言っちゃ失礼だけども、あのダンマパダーとかね、スッタニパーターとかね、あるいは道元禅師の消防家の随文記とかね、あのまあそんなに専門用語が出てくるわけじゃない、出てきてもそう、まあ、すぐ分かるようなね、あのような、ことのレベルの経典を読んでもらっても、なんていうか怒りを鎮めるためだけに瞑想するんで書いていないんですよ。悪いけども、ストレスを減らすためだけに瞑想するなんてどこに書いてあるんですかね、本当にどこに書いてあるんですか。健康のためにとかね、そんなこと書いていないですよ、本当に。ね、だから自然と一つになるとかね、そんなことも書いていないし、ね、なんていうか本当驚くほど ね普通になんか瞑想会なんかで言われているような多くのことって実は書いていないことが多いんですよ。でそれに対してあの一般が言ってること全部書いてあります書いてありますよ、もう露骨に書いてありますよ、露骨に、あまりにも露骨なんでね、書いてあります。だからちょっとそれをチェックしてもらえたら、あれなんか今の瞑想業界の中で一方までなんか非常に特殊なことをなんかとんがったことを言っちゃってるように思ってたんだけども、そのとんがったことってなんかそれ経典通りじゃんってね、いうことをすぐに発見してもらえるかと思います。いいですか ね。でそれでじゃどうしてそこまで、一般っていうのはその生と死の問題を乗り越えるのにそんなに自信満々なのか、でそしてその方ほとんどは全然自信も何もあったもんじゃなくて、そんなもんどうせ解決なんかできるわけないよねっていう大前提のもとで、まあもうちょっとレベルを下げた、目標を下げたところを狙ってきているのか。でそして実はそれと世間とは裏腹なんですよ。その世間はだからそんなことはどうせ解決つかないんだから、解決つく範囲で自分の人生をマネージしようよねっていう方に行っちゃっている。でそしてその範囲内で、生きていくと、もう高齢者になると非常に追い詰められていくよね。でどうしたってジタバタせざるを得ないよね。でそしてその高齢者にジタバタされると非常に迷惑、あの迷惑なんだよって言って、でさっさとね消えてくださいっていうね、あの政策を作っちゃったりとかね、そういう、そしたらまあ迷惑だと思ってる若い人多いから、あの若い人の共感を受けるかもしれないけど、すいませんあなたはまだ若いと思って、まだ今年若いっていうだけであってね、あっという間にあなたも高齢者よ、本当にあっという間よ、本当にあっという間っていうことは多分あの30歳のあなたには分かんないかもしれないけれどもね、30歳から高齢者は一瞬ですよ、本当に。高齢者にあの今高齢者になってる人に聞いてくださいね、あの本当に一瞬で高齢者になるから、 だからあなたが高齢者が邪魔くさいと思って、ね、それを合理的に排除するための政策を支持したかもしれないけども、その政策によって排除されるのはあなた自身だよ、明日のあなただよっていうね、もう明日ですよ、30歳の人が高齢者になるのは、感覚、まあ感覚的にはねでその時昨日のあなたを恨むんですかっていうね、いやそんな昨日のあなたを恨むぐらいだったらば今日ちょっとちゃんと考えましょうよって話になるわけだから、これじゃあつまりこれ全部ね、ある大前提のもとで、の話で、この大前提のもとにある限り、極論を言う人と、いや極論通りにやっちゃまずいでしょうって言って、まあそこでなんとか人間らしい気持ちを保とうという人たちとの、まあ、今せめぎ合いになっていて、でプラン75っていうのは、まあ、そのなんとかそこをその一人一人の人間を大切にしようよねっていう、まあそういう思いで、まあ、あの絵が作られても明らかなんだけども、いう人たちですね。まあだからといってその人たちにとっても何が本当に解決なのかはうまく提示できなくて、だからあの映画の中でも まあ、ある解決を示すんだけども、それ全然解決にも何もなってなくて、まあ感覚としては、まあ一応ホッとするんだけれども、まあ、よかったねと思うんだけども、よかったねっていうのは、まあ、一時的によかったねに過ぎないってことはみんな誰もが知ってるわけで、じゃあ倍賞千恵子さんその後どうなるのかっていうね、とこまでは誰も言えない。倍賞千恵子さんが救われる道はたった一つしかなくて、一本に来ることなんだけどね一本に来て瞑想することなんだけどね、呼ぼうかな本当に、私たちが本人の方をね、もうさんざん映画を楽しませていただいたんで、まあ、そのお礼として、ね、じゃあ今からね、その大前提がなぜ間違っているのかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。すみません、前半と後半の逆が全然逆になっちゃって映画だけでほとんどもう3分の2ぐらい来ちゃったんですけど、まあ、残り3分の1はその映画のを作った人たちが精一杯なんか抵抗してるんだけども、だけどもやっぱりその抵抗にはちょっと弱くて、本当の抵抗ですね、だからプラン75を作ってしまうっていう政策を作ってしまう、そしてもっとあれなのはそれを支持してしまうですね、支持してしまう人たち、ね、に対してどうやって対抗できるのか、どういう論理で対抗できるのか、ね、それにはその人たちが映画を作った人もプラン75の政策を作っちゃう人もそれを支持しちゃう人もその人たち全員がある大前提を持ってるんですよ。でこの大前提を持ってる限りは袋小路です、悪いけども出口なしです。せいぜいのところヒューマニズムによる抵抗するぐらいしかないんですよ。だからヒューマニズムによる抵抗というのもちょっとやっぱり弱くて、ね、まあ全然抵抗できなかったわけね。まあせいぜいのところこれなんかおかしいよねって思うぐらいの抵抗しかできなかった。いやなんかおかしいよねって思うんだけども、何がどうおかしいのか、じゃあどうしたらいいのかっていうことはまだ彼ら彼女たちには無理なんですよ。それはだから、まあ、監督さんもね、精一杯抵抗してるんだけども、だけど本当の解決を提示することは当然できなかった、ね。 でその大前提っていうのが、今一方がやろうとしていることとガチで関係しているので、ちょっとねその話をします。あとどこやる？あと40分あるね。はい、ちょっと待って。はい、ね、これワンダルマとそのまま関係していて、ね、要するに、特にね、若い人は私はね、とにかく外国行った方がいいと思ってるんですよ。実を言うと、外国行ってちょっと変になる人が多いからあんまりは言えないんだけども、どういうことかっていうと、生まれてからね、自分が慣れ親しんだところだけにいると、やっぱり物事って見えないのね。もうだってもう当たり前なことだから、当たり前、自分に当たり前に思えることに囲まれている。だけどもすいません、あなたが当たり前だと思ってくると全然当たり前じゃなくて、ちょっとでも外出たら ね、でその自分にとって当たり前じゃないことが全然、当たり前のことは当たり前じゃない、っていうことを、嫌ってことを知らされて、そして自分がある一定の範囲の中で生きてきたっていうことも分かって、でだから地理的にと、それから歴史的にとですね。ね、で仏教をやる場合に大事なのはそういうことで、でそれができるしなきゃいけないのが今、21世紀の仏教となのね。でそれがつい100年前でも同じだと思いますけども、ある我々がある村に生まれて、でその村には一軒の一つのお寺があって、でそれが我々にとっての仏教の全てっていうね、いう時代とは違うんですよ。違うわけだけど、その村のある一つしかないお寺、もうグググググググってなんていうかな、どんどん空高く行って周りをよく見渡して、でそして歴史的なこともいろいろ学んだたら、このオラが村のこの一軒のお寺っていうのはこういう文脈で存在してるのかっていうのが見えてくるわけね。そうしない限り何もわからないわけ。本当にですかね。だからそのオラガ村のたった一軒のお寺の住職さんが言うことだけが仏教の全てとなったら、ちょっとそれはね、非常にまずいんですよ。まずいわけ。その住職さんが言うことが一体どういう文脈の中から出ているのかっていうことが、なんていうかな、大きな大きな地図の中で、それは地図には大きな平面図と、それから歴史的な、ね、があって、でその中から捉えないと分かんないんですよ、ね、だけども それは ある村で生まれ育ってそこで死ぬまでいたらそれは分かんない、それは無理ですよね、そんな無茶ですよね。ね、だから私と藤田一生さんがね非常に特殊なある歩みをしたのはなぜかって言ったら、私はやっぱりアメリカ行ったからなんですよ。アメリカ行ってアメリカで仏教っていうものを現実を知った。だから本当にね、昨日もあるビジネスマンの人と話してたんだけども、まあ、その人もアメリカで散々苦労した人で、でまあアメリカ話で盛り上がったんだけども、だから、まあ、その人はまあアメリカで普通にビジネスしてたっていう、ね、非常にある意味単純って言ったら失礼だけども文脈としては簡単な話ですよね。だけど私と一緒さんはアメリカ行った時に、まあ、そのアメリカっていう国のとんでもないすごいところも嫌ってこと見たし、でそれプラスその中で禅に興味を持ってくれてる人たちとも散々お付き合いしたし、そしてその中で、他の仏教にも出会ってきたし、でものすごいね勉強を私はしたんだなってことを今から振り返ると思うわけね。本当にやってよかったなと思う。その勉強しなかったら私本当に実につまらないお坊さんになってたらなと思うのね。何にも分かんないでね、何にも分かんない、シカンダだーというだけでね、シカンダの意味も何にも分かんないままだったと思う、ね、だからそんなことしない前の私が言ってたシカンダだと今のシカンダ全く違うんですよ。今のシカンダだすごいよ、私が今言ってるシカンダだって。今私もガンガンシカンダだ言ってるんだけども、この仕事私が今2023年に行ってるシカンダだってもうとんでもなくすごいんですよ本当に。で だからそういう、オラガ村のたった一軒のお寺ではなくて、でそのお寺すら大きな文脈の中に存在しているわけ、ね、でグググググってそのね鳥の目になってね見たらどうなるかっていうと、まあ、地球上にね2つの仏教があるよねっていうことですね。これ頭みんな入ってる、ちゃんと大丈夫ね。一つはテラバ仏教で一つがマハヤナ仏教、大きく分ければですよ。細かいこと言い出したらキリがないからそれちょっとやめてくださいね。大きく分ければの話で、ね、でそれでマハヤナ仏教の中にももちろん分ければチベット仏教と東アジアの大乗仏教になるよねって話ですね。そしてチベット仏教はもちろん密教だし、東アジアの中にも真言宗っていう密教があるよね、あるけども、まあ、密教と大乗っていうのはまあまあ哲学同じなんですよ。だからまあこれはもう ひとまとめにしていいわけ、ひとまとめにしていいわけ、ね、だから、まあ、要するにもう大きく2つ分けちゃえばテラバだとマハヤナになるよねっていうふうに分ければもうそれで十分です、本当に。でそれで当然私らはこっちになるわけね、マハヤナになるわけ、そしてオラガ村のお寺もこっちになるわけなんですよ、ですかね。でそして、時代的なことを言う、時間的なことを言うと、この、マハヤナ仏教っていうのはテラバダの中から生まれてきた、まあ、正確にはもうちょっと正確にはこんな雑なこと言っちゃいけないんだけども、まあ仏教があれして、まあ、それから500年ぐらいになってからマハヤナ仏教というのは一気に生まれてきたよねっていう話 でそのマハヤナ仏教に、ならなかった、仏教が今ではテラバダ仏教として残ってるよねっていうことですね。だけどもマハヤナをやった人間がテラバダ行ってテラバダの先生、生徒、一般の人たちと腹を割ったって話したら、もうすぐ分かるわけ。ああ、マハヤナと全く違うなっていうのはね、マハヤナと全く違うなって。これはね、一緒に生活しないから無理です。生活して、お茶飲みながらガンガン話し合って、この人たちはこれがないじゃんっていうのを発見して、なんていうかな、だからこれがないじゃんっていうのは そういう人たち気づいてないわけなんですよ。ないから、ないからね。だけど私らがマハヤナで馴染んでるこれが、あれこの中にないじゃんっていうことは、マハヤナでこれを知って、でテラバダ行ってもう腹を割ってみんなと話してね、それでようやく見えてくることなんですよ。だからこれは学者さんがなんかテキストいじるだけじゃ見えてこないことなんですよ。ね、だから私が今話してるのは全部私の実体験から来てるから、だから私がまあ本当にマハヤナのまあ一番純粋なね、あの伝統を背負っているわけね、シカンタザっていう、ね、でその中でたっぷりと勉強したことがミャンマー行ったらないんですよ。ないので、これがないってことはあんまりテキストなんかに書いてないの。だけどもこのガチに先生と付き合ってガチに仲間と話し合うって、でそれであの一般のミャンマーの人たちと話し合えばもろに分かるわけなのね。分かるんですよ。例えばだから、あ、ここまで違うのかっていう、ね、のがあって、でそして、で歴史的に言ってもこのマハヤーナがマハヤーナたるゆえんがマハヤーナ以前の仏教にはなくて、でそのマハヤーナ以前の仏教からある何か起こってマハヤーナ生まれてきたよ ね。じゃあこれ何が起こったのよって知りたいじゃないですか。ね、だから2000年前には戻れない。だけども非常に便利なことに2000年前の仏教残ってるんですよ。テラバダという形で。いや、それは違うだろうって、そう言うのは分かりますよ。それは違うし、2000年前の仏教はそのままテラバダになってるわけではないんだけども、それはそうなんだけども、でも、世界観は残ってるんですよ。世界観は。世界観が。だから今問題にしてるのは世界観だから、細かいところは関係ないですよ。本当に。ね、まあ、ただね、テラバダで本当に形の上でもいろいろ残ってるから、特にスリランカなんか行ったらね、ビッグがあの入浴するね、池とかね残ってるの本当に。でそういうとこ入ったら、あ、これ2000年前と同じじゃんって、2000年前と全く同じじゃんってね、なるんですよ本当に。だから本当にありがたい、その2000前の仏教を、まあ、ほぼそのままとは言わないけれども、かなりの部分そのまま伝えてきてくれてるってことはどれほどすごいことなのかね、っていうことなんですよ。もう大興奮ですよ本当に、ね、でそうするとまあだって着るものがね、まずほぼ一緒だしね、一緒だし、まあ私ももちろん今日本にいるからいろいろ下着つけたりね、いろいろしてるけれども、ミャンマーでもちろん一切下着とかなんかつけなかったですから、つける必要もないからね、暑いからね。だからそれはだとインドと全く同じになるわけね。だからテラバダの国にはかなりの本当にインドのお釈迦様の頃の仏教の形が残ってるし、世界観がそのまま残っているわけ、ね、でそうすると、でどうしたらいいのって言ったら、この2つ両方やればいいって話になるじゃないですか。なりません？だからどういうこと、今最悪なことが起こってるわけ。つまりこの2つの勢力があって、で1つがこのもう1つから生まれてきたわけね。でそしてそれはお互いに地理的に別々なところで発展していったから、チベットの向こうとか東アジアとかね、中国なんて、インドからしたら中国なんてシルクロードの向こうですよ。なかなか行ける場所じゃないしね。でこっちはスリランカとね、タイとかミャンマーとかだからね、ついこの間まで全然離れ離れになってた。でお互いのなんか噂話ぐらいしか聞かなかったわけですよ。噂話聞いてまだバカにしてたわけね。バカにしてたわけなんですよ。まああいつら少女だとかね、なんか言って、あいつら逸脱したいだって連中だとかね言っちゃって、だからその相手がいない場所で散々悪口言ってたわけ。 で、そしたら相手が来ちゃったんです。相手が来ちゃった。非常に気まずいじゃないですか。わかりますねえ、散々ねえ、なんか内藤さんっていう人がなんかいるみたいよ、なんかね、こういう人やって、いきなり来ちゃったってね。本人来ちゃったらもうちょっと気まずくなるわけ、本当にね。で、私はいきなりテレバに会ったんじゃなくて、まあ、ミャンマーでアメリカ行ったら、アメリカもいろんなとこからみんな来ちゃってるから、なんかいろんないるなってね、まあ、いろんないるし、本屋さん行ったらいろいろ出てくるしね。だから日本の仏教書店とアメリカの仏教書店全く違うわけなんですよ。日本の仏教書店は日本の仏教の本しか基本的に扱ってないんだけど、まあ、今では、ね、テラバの仏教の本たくさん出てますけども、アメリカの仏教書店なんかもう非常に客観的にもうチベット禅それからテラバだっていうふうに出てなるわけで、光景見るだけでもやっぱり、ああ世界仏教ってこうなってんのねってなるわけよ、本当に、ね、でそれでじゃあこの2つ違うのってどうすんの、やっぱこれ気まずいわけ、世界観が違うんだから、あるいは気まずく感じないとちょっと変なわけですよ。だって気まずいってのはどういうことかというと、例えば違う宗教だったら関係ないわけで、イスラムに対して違和感ある、あ、思えば決まってんやつね。イスラム原理主義なんか違和感ありまくりなわけですよ。だからそれ悩むことはないわけなんですよ。だから違うんだから、ね。だけど、これは悩むわけ。なぜだと同じ仏教なんだから。同じ仏教なのに自分の今まで学んだことにの感覚では理解できないってことがあるっていうのは非常に何かちょっと心がざわつくじゃないですか。ざわつきませんね。だからその中心がマインドフルネスとかそういうことね、散々もう話してきたこと、ね、でそしてでそれで状況さらになんかこんがらがらせてるのは日本の場合ね、やっぱもう毎週言うけどマインドフルネスなんですよ。結局マインドフルネスっていう得体の知れないものですね。だからマハヤナ仏教、テラバダ仏教ってなったら非常に単純で、ああテラバダだねと身構えるんだけども、マインドフルネスは身構える間もなくに入り込まれて何なんだっていううちにマインドフルネス入ってきちゃったんですよ。っていうかマインドフルネスっていうのはそういうストラテジーだからね、自分の正体を隠すっていうのがマインドフルネスの基本的なストラテジーだから、だからわけわかんないままマインドフルネスで入ってきちゃって、だけどまあさすがに私はアメリカで前に出会った時に、あこれはちょっと違うもんだってことはもちろん分かったし、ね、だから違うもう一つの勢力のものだなってことが分かって、でそうなのね。だからこんがらがらせる内容っていっぱいあるんだけども、そのこんがらがらせるものを全部外したらこの二つの全く違う世界観があるよねっていうだけの話なんですよ。でこの2つの全く違う世界観をどうやって自分の中で落とし込んだらいいのかっていうのが分かんないじゃないですか。だからまずはね、これ2つ全く違う世界観なんだってことをまず自覚しましょうよ。それごまかすのよくないよ本当に、ね、え、だから何回も言うけど、禅僧が気軽にマインドフルネス言っちゃダメだって言ってるでしょ最初からね。違うんだから、だからね、だからその上でマインドフルネスを否定するんじゃなくて、私がやったのは、飛び込むことね。でそうすることによって両方が見えてくる。で見えてくるとどうなるかっていうと、で今日がね、プラン75みたいな政策を作っちゃう人たちで、政策もちろんね、 良かれと思って作るわけですよ。これが日本の、ね、高齢者問題を、少子高齢化問題を解決する、ね、非常に、ね、画期的な政策なんだと思うと、善意でもって知恵を絞り出して作るわけね。まあ、ちょっと知恵が足りないんだけども、知恵が足りないんだけども、なぜ知恵が足りないのかっていうと、その知恵を絞り出すその大前提の場所がそもそも違うからなのね。間違ってるからなのね。だから当然大前提が間違ってるなんて思わないから、その大前提の中で少子高齢化の、あの問題を解決しようと思ったら、まあ、75歳以上に安楽死してもらうしかないよねっていうふうに当然なるわけなんですよ、ね、じゃあその大前提っていうのは何なの？でその大前提を、いいですか、この大前提が問題だよねっていうのがこういいじゃないですかね。この大前提を持っている限り非常に無残な結果になるよねって、この無残さを見たでしょ。それがプラン75であったり、もう意味のない延命治療であったり、ね、あのニヒリズムであったり、まあ、いろいろするわけですよ、ね、でその大前提をどうやって乗り越えるのか、でそのためにこそ、この2つのものを、ね、テラワダとマハヤナと、この2つのものをガチで両方ともやる必要があるわけ、あるの本当に。片方しかやらないというのはもうダメです。ダメ。マハヤナ仏教だけやるってもうダメですよ。テラワダ仏教だけやるってもうダメですよ。もうそんなことやっててはダメだって。両方やらないと本当に。そして両方やったら大混乱するよ。大混乱するわけ。大混乱するの。だ世界観違うんだからね。そしてマハヤナの中にあるものがテラワダないわけ。本当に。でそのだからまずは大混乱しようよっていう話なんですよ。本当に。なんでそんなに落ち着こうとするわけ。なんでそんなにちまちまするわけ。ね。ね、日本のどっかでやってたらそれは楽かもしれないけども、外へ行ったら全然日本の常識が通用しない世界が広がってるわけで、それ行ったらきついよ。きついけども面白いですよ本当に。自分の常識が通用しなくて全てなんか違和感を感じて、ね、でその違和感っていうのも何て言うかな、すぐに感じるような違和感じゃないんですよ。私もテラバで言ったらもう感激の嵐だったもん本当に。うわすごいな、何この人たち、すごいかっこいいなってね。子供もかっこいいしね、あの託はするのもかっこいいし、託はだって裸足よ、裸足で託はすんのよ本当に。裸足で託はしてね、でご飯もらってご飯食べてね、で、うん、本当に三円一発って言ってね、三種類の衣とあの託はするのお箸だけを持ってね、非常に木のベッドに寝てね、大きな、まあ暑いからいいんだけどね。だからおおなんかいいぞいいぞってね、もう感激の嵐だったの私ミャンマー行った時ね。なんだけど、でだんだんやっぱその中でね、瞑想の先生に毎日会っていろいろ指導してもらって、でそれはもうそれで本当にすごかったんだけど。だんだん見えてくるわけね。あれこの人たちはこれないなってね、これが見事にないな、でこの人たちはこれがないってこと気づいてないよ。だってもともと知らないんだからね、もともと知らないんでこれがないってことも気づいてないよね。で私は大統領のお坊さんだったからこれ知ってるんだけど、これが見事にないなってことが見えてくるわけなんですよ。でこれどういうことなの、どうなって、だからこのテーラバダの中で生まれてきたマインドフルネスが日本に入ってきた時に、いくら説明を聞いても私は分からなかった。 一体マインドフルネスどこがポイントなのっていうのも分かんない。多分ね、私はもうひねくれた禅僧だったからだったと思うけど、まあ多分一般の禅なんかやってなくて、普通になんか今まで普通の生活してた人がマインドフルネス聞いてもそれほど違和感がないのかもしれないけども、禅僧だった人間には違和感ありまくりなんですよ、マインドフルネスっていうのは。正直言っちゃうと、でこの違和感の出どころっていうのも分かんなくて、なんで私はこのマインドフルネスの説明にこんな違和感を感じるのかっていうことも分かんなくて、そういうそんな微妙なとこなんですよ本当に。分かりますかね。ね、でそれで、まあそんなこと言ったってしょうがないから まあまあ私はもう私はもう、まあ、何回も言うけども大乗仏教の本で一切持たないで、あのミャンマー来た人間だから、でミャンマー来たらミャンマーのことをやると決めてたからね。で実際やるわけですよ、やるわけ、ね、でまあもちろん私は18年間士官ってさがっちりやった人間だから、あのメソなんかもちろんどんどん進んでいって、ね、それはもう簡単にできるんだけども、でまあ最後のね、ところでまあとんでもないことが起こって、とんでもないことが起こったんだけども、何そうか、正直言っちゃうととんでもないことが起こったよねってことだけしか分からなかったわけね。とんでもないことが起こったよねってことだけは分かったわけだけど、何がどうとんでもないのかも分からなかったし、でそれがどう大乗仏教とつながるのかってことも分からなかったし、どうテラバダ仏教ともつながるのかも分からなかったし、ね、だからその鎌倉一方庵で2007年から始めた活動なんだけどもね、それを探るのが一つの目的、それをアウトプットすることによってね、アウトプットすることによって、だから当然私の話に皆さん違和感ありまくりだったと思います。まあ、当たり前ですよ、そんな私の話はもうすでに外衆の士官だだの話じゃないし、かといって寺場だの話でもないし、何なんだとね、私はまあこんな一応寺場だの頃も来ちゃってるから、寺場だの話を期待してきた人にとっては何なんだ、面食らっちゃったと思います、すいませんでした、ね、で私自身も そこをうまく説明できなかったし、自分の立場と寺場だの立場の違いとか、ね、そういうもの、まあ、私にはもうとにかく手探りでそこら辺を探るしかなかった、ね、だけどこれは自分がとんでもない問題に出会ったってことだけは分かってる、ね、そしてとんでもないんだけども、これがもう全てのいろんな謎を解く鍵だってことも分かってる、分かっていた、ね、でそれで活動を続けていくうちに、まあ本当にいろいろな恵まれてね、本当に恵まれてきたと思いますね。一生さんと対談の機会を持って設けて、それが本になってね、朝からの活動になって、で永井仁さんっていうね、とんでもない素晴らしい哲学者と巡り合って。ね、これはまあ柳田神父さんというね人とも巡り合って、でそれでどんどんどんどん深めていって、ね、でそしたら見えてきたわけですね。何が見えてきたかっていうと、まあ ちょっと今日はそれがテーマじゃないから、っていうかもう散々これ話してきたから今更話す必要もないけども、まあいわゆる、まあ、じゃあ第四図第五図っていう言葉を使っちゃうともう簡単な話ね。で今までは本当に第四図っていう世界を我々生きてきた、この肉体がイコール私で、この私はこの肉体を持っていて、シンキングとエモーションを持っている存在である、ね、なんだけども、テラバの瞑想を続けていくと最後のところで、これが全部なくなって、でもなくなったのを気づいていることができるっていうことは、私の本質はこの自分だと思っていたものの外にあるんだってことがわかる。で、それこそ大乗仏教のテーゼだったわけなんですよ。大乗仏教で言われている全てのことがそれの表現に過ぎなかった、ね、善がもともと悟っているよねとか、もともと汚れなんてないよねとか、ね、もともとお浄土にいるよねとか、この身そのままで成仏してるよねとかね、この身そのままで成仏してるってことは第四図の身が何か変わるんじゃない、第四図の身は 身そのままなんですよ、それとは一切関係ないところで第五図としては仏だよねって、そういう意味ですよ。この身に何か起こるわけじゃないですよ、そんな話じゃないですよ。お浄土でなんか特別なところへ行くんじゃないですよ。この第五そのものがお浄土だって話ですよ。ね、だってアミターバって何ですか。アミターバって無量の光で、ね、光なんですよ。でその第五というのは光の世界です。でその光の世界を我々は実際に体験することができる。だからそして第四図としての私から第五図に移る時に我々の体そのものに変化が起こる、まあ、我々がこの第四図のこれが自分だと思っている限りは何も起こらない、だけどもそれを手放した途端に我々の体に微細なエネルギーが満ちていって、満ちていくと同時に光も現れてきて、ね、そして我々は光の世界へ入っていくっていうことね。そしたら、なんていうかな、でこの第四図のこの自分は生と死は免れないね、わけね。だからみんな焦っちゃうわけね。焦るから何とかして延命治療して何とか生き延びようとするけども、現代においてはそれが生地可能になっちゃってるから単なる意味もなく延命だけが続いて、でとてつもない医療費ととてつもないこのかその本人そのものはとてつもない苦しみも背負って、で家族も背負って、でどうしていいか分かんなくて、ね、だけども延命治療なんか一切いらないっていう決断ができなくて、そしていつまでも高齢者が居残るから居続けるから若い人は、ね、頭に来て、ね、集団なんとかしろとかね言ってしまう、であるいは75過ぎたらもう安楽死してくれって、ね、なってしまう、ね、でみんな同じですね、みんなルーツは同じですね、その世界観ですね、でその世界観が、第四図の肉体がイコール自分だっていうそういう世界観からですね、じゃあそうじゃないんだ、我々の本質は第五図にあるんだとなったら、この第四図の体は生きてる限りはちゃんとケアすればいいけども、それが消える時が来たら消えればいいし、消える時が消えたらそれはもう我々は単なる第五図の存在になるだけでっていうねことですね。そしたら 我々は第四図としての体を失うということは何の恐怖もない。そして第五図の世界というのは毎朝の座禅の中ですでに経験しているから、でその中にああ入っていくんだなということが分かる。分からなかったら我々は第四図の肉体を失うことにものすごい恐怖を覚えて、生涯最大の割愛を起こして、で新しい肉体を欲して、でそれでいつの間にか卵生、受精卵の中に入ってまたサムサラが続いちゃうよねっていうことですね。非常に単純明快なんですよ。本当に仏教が言って仏教の理論通りです。仏教の理論通りのことが起こります、実際に、ね、だからそれを起こさせないために毎朝の座禅の中で、この肉体が俺だと思うことを手放す訓練を我々は毎朝している。で手放したら、この体が微細なエネルギーに満ちるからすぐ分かるし、そしたらもうその中で光が見えてくるから、ね、そしたらもう我々は生と死を恐れる必要は一切ない。でだから言って、ね、死に急ぐ必要もなくて、安楽死する必要もなくて、ね、この体のケアをしていけばいいし、で時期が来たらさよならする。その時期は誰も分かんないし、誰か決めてはいけない、絶対に決めてはいけないってことですね。そんなのは政府が決めるべきことではないし、誰かが決めることじゃなく、その本人が決める。で本人さえも決められないですね。そんなのも自然に任せればいいだけであって、ね、でももう無茶な延命治療もしないし、だからで体には気をつけるし、ダイエットも何もかも気をつけるから、医療費なんかほとんどかかんないし、ね、健康保険も保険料払いっぱなしです。払いっぱなしで自分はそこから得ることがないっていうね、ことになりますよ、ね、だから日本の医療費の増大にはそんなに迷惑かけないし、はい、そういうことでね、だからなんていうかな、今一本がやってることをもうちょっとね、この地球大に視野を広げて、でそう歴史的なことを見て、ね、それで今自分がいる場所をその大きな地球儀の中で、それと歴史の年表の中で位置付けてほしい。そしたら、同時にこの2つの勢力がぶつかり合っている姿が見えるし、でその2つの勢力を乗り越えるためにはどちらにもコミットした上で、でその最終的にこの第五図のしての私を発見して、でそうすれば、生と死のない世界へ入っていけるっていうことですね。だから、明獣ですね、命が終わる日の解決っていうのがそこで目処が立つっていうことなんですよ、ね、でそれをすればあとね、残りの人生をこの命を流れさせることぐらい簡単な話ですよ、本当に、ね、人生最大の苦しみがそこで消えるんだから、はい、じゃあ一応ここまでにします、ね、プラン75ね、本当にいい映画だからね、皆さん見てくださいねって言っても、まあこのポッドキャスト聞いたらもうほとんど筋分かっちゃってるけど、今日はオチだけは話してないので、まあそれオチを楽しみにして見てください。まあちょっと場所千恵子さんにショック受けますけどね、はい、発願文ね、読んで、いつもすいません、私いつも読む間違えたんで、修行とともにね、行きましょう。願わくは我と一切修行とともに、根性よりないし症状を尽くして、 聞くことあらん、聞くことあらんとき、消防疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき、世法を捨てて仏法を十字戦、大地の右上とともに浄土することを縁。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願上、衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道